汚れさせ、呪いのもとに引き入れてしまいます。雷病は人の心の罪と汚れを象徴しています。また雷病は不治の病とされていますが、どうしても癒すことのできない哀れな人の心を象徴するものです。次に主は再びモーセに手を懐に戻しなさいと言われたのです。モーセは手を懐に戻し、それを出してみると元通りになって、元の肉のようになっていたとあります。これは一体何を意味しているのでありましょうか。まあ、手とは奉仕を象徴するものです。神はこの事柄を通してモーセに、お前の生まれながらの性質は私の奉仕に何の役にも立たないと教えたのです。雷病は罪と咎によって死んでしまっている古き人を表しているのです。雷病人は親戚や肉親や友達にとってはいないも同然でした。雷病人は死人と同じ扱いを受けていたのです。モーセはこの経験により自分は全く何にもできない無能力なものである、けどこの無能力のものに神が臨在してくださるとき、このものを通して主は全てのことを成したもということを深く悟ったに違いありません。神の臨在により悪魔の力はどこへか追いやられ、罪の力は断ち切られました。私たちは罪を持っては神に仕えることができない、自分の力を持ってしては満足な奉仕ができないことをしています。けども、もし神が臨在してくださるなら、私たちの欠点は拭い去られるということも知っているのでありましょうか。我々は本質的に汚れた罪人です。罪によって雷病人のように汚れているものです。けど主なる神はこのように汚れた者に新しい立場を与えてくださいました。もしこの立場に固く立つなら、神は我々を通して働くことができるようになります。もしこれをはっきりさせていないと、心の中は混乱してしまいます。私たちは神の臨在に出会い、罪を許され、神のことされましたけど、救われる時だけではなく、続いて主のために奉仕する時もこの神の臨在はどうしても必要です。悪魔は我々を神の臨在から離そうと試みます。我々の目を自分の心に向けさせています。お前はダメなものだ、罪を犯し失敗だらけだ、お前の心を見てみよう、そこから出てくる思いは何か、まあ、そのように我々を失望させます。こうやって悪魔は我々の喜びを奪い取ってしまいます。そして悪魔の支配する罪の世界から人々を神の国に導き出し、クリストの御たしに至らせるという我々の使命をぼやかしてしまうのです。パウロはこれらの悪魔の策略に固く立ち向かった人だったんです。もし神が我々の味方であるなら、誰が我々に敵しようかとパウロは確証したのです。 まあ、主なる神はモーセにも私は必ずあなたと共にいると臨済を約束され悪魔に片しめ保ったのです。けどモーセに臨済した神はどのようにして我々に臨済しておられるなのでありましょうか。御子イエス様により主なる神は我々に臨済しておられます。主なる神ご自身が臨済してくださるなら私たちは罪のために訴えられることはもはやないとあります。もし神が臨済してくださるなら万能の手の臨済と共に臨済してくださいます。ですから生まれつきの小さな人間の力などは全く問題でなくなります。モーセは神を信じ臨済を認めました。だから数々の奇跡を経験するようになったのです。主は我々と共におられます。まあ、イエス様に与えられている一つの名前はイマヌエルという名前です。これは神我々と共にいるという意味です。臨済の主イエス様は我々のあらゆる罪をまた問題を解決してくださいます。また生まれながらの性質も臨済を持って終わるとき神の香りに包まれてしまうのです。まあ、神の臨済こそが我々の喜びのもとです。私は必ずあなたと共にいる、これは主の約束であります。けど主なる神は一体どのようにしてモーセと一緒におられたのでありましょうか。最後に第3番目は主なる神はこの世に立ち向かう武器として臨済してくださったのであると書いてあります。神の臨済により悪魔の権威は剥奪されます。神の臨済により罪は断ち切られます。そして主の臨済はこの世に悲しむ力であるとあります。この世はもちろん確かに大きな力を持っているものです。ヨハネはその第一の手紙の中で次のように書いたのです。全世界は悪いものの支配にあることを知っていますとあります。この世の君である悪魔はこの世を通して働いています。この世は神の目的を妨る手立てです。パウロは私はこの世に対して十字架につけられたこの世は私に対して死んだのものであると書いたのです。パウロが言ったこの世とは一体何でしょうか。それはもちろん自分の名前、自分の名誉、知恵などです。もしこのようなものに追い回され導かれているなら神の目的を達成することはできません。このように打ち勝つ力も決して湧いてきません。モーセは、まあ、神に従い4章の9節を見ると分かります。ナイル川の水を取って地に注ぎますとそれは血潮に変わりました。これはこの世に対する裁きを意味しています。モーセはこの世に勝つ力をしていました。血潮こそこの世に悲しむ勝利の力であることを知っていたのです。我々のうちになされていく神の御心は大切です。私たちが主のために何をなすかではなく主が我々のうちに何をなしたもうかこそが問題です。主なる神の奉仕にはしもべが必要です。モーセに言われたように神が私たちにも我がしもべと呼びかけてくだされば本当に幸いと思います。このためには、まあ、アラノの苦しみ悩み空っぽにならなければいけない、まあ、心のエジプトはどこへかなくなり主なる神が我々と親しい交わりを持てるように整えなければなりません。モーセの使命は イスラエルの民をエジプトから導き出すことだけではなく、導き出した民を引き連れてアラノの中を前進するのもモーセに与えられた使命だったのです。我々も人々が信者になるだけで満足せず、それらの人々が成長することを祈り求めなければなりません。エペソ書の中でパウロは次のように書いたのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの道満ちた御丈にまで達するためです。それは私たちがもはや子供ではなく運動とあります。まあ、これを読むと神の御心が明らかに示されています。神の目的とは我々の目指すところとならなければいけません。もしこれに気づくなら、信ずる者の群れが何であるかも分かるようになります。信ずる人々の群れとは主なる神にとっていかに大切であるかと分かるようになります。けども、もしそうなると、それまでにないほど悪魔の攻撃を身近に感じるようになります。けど神の臨在は悪魔に立ち向かう武器です。臨在は悪魔の権威を滅ぼします。主の臨在は罪の力を砕けます。主の臨在によってこの世は十字架につけられます。まあ、主は、私は必ずあなたと共にいると、モーセに約束してくださったのです。そしてモーセの経験とは何であったかと言いますと、主は自分の約束を守るお方です。失望させられないお方です。どのような時、主なる神は我々と共におられるなのでしょうか。私たちが主の目的に目をとどめ、主の栄光のために尽くす時、モーセと同じように私は必ずあなたと共にいるという御言葉が自分のものとなるのです。イエス様はかつて、私は私の教会を建てようと言われましたが、この主のご目的を目の前に見ているのであるでしょうか。もし私たちがモーセと同じく主の臨在を自分のものとしたいならば、このことが必要なんです。そしてもし主なる神が私たちに臨在してくださるなら、私たちに敵しうるものは一人もいなくなります。悪魔も罪もこの世も我々に振るうことができません。まあ、モーセは主に全く自らを委ねたので、神はモーセに、私は必ずあなたと共にいると約束されたのです。確かにイスラエル人は何回も何回もエジプトに帰ろうという気持ちになりましたけれども、モーセは決してエジプトへ帰ろうなどとは思いませんでした。彼は一瞬間たりともこの世に帰ろうなどとは思わなかったのです。最後にもう一箇所読んで終わります。サカリア書の8章、旧約聖書の1426ページです。1426ページ、サカリア書8章